こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界インフレの謎は、経済学者渡辺ズルが2020年代に世界を襲った急激な物価上昇の原因を読み解く新書です。ジャンルとしてはマクロ経済学、物価理論、中央銀行論にまたがり、パンデミック後のインフレをどう理解すべきかを一般読者にも分かる形で整理しています。本書の中心的な関心は、インフレを単なる金融緩和やウクライナ戦争の結果として片付けず、消費者、労働者、企業の行動変化を含む実体経済の変質として捉える点にあります。合わせて FRB や日銀の政策がなぜ効きにくくなったのか、日本が慢性デフレと急性インフレの両方に悩む理由は何かという問題も扱います。世界経済の構造変化を理論と現実の接点から検討するための解説書です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、インフレの主因を戦争ではなくパンデミック後の行動変化に置く視点。本書の出発点は、世界インフレの原因をウクライナ戦争に求める統俗的な理解を退けることです。著者は、価格上昇が戦争開始以前から進んでいたことに注目し、本質的な要因を新型コロナの後遺症に求めます。ここでいう後遺症とは、感染拡大を経て消費者、労働者、企業の行動が一斉に変わったことを指します。人々は外食や対面サービスを避け、物消費に比重を移し、労働者は職場復帰をためらい、企業は供給網の安全性を重視して脱グローバル化を進めました。こうした変化は、一つ一つは小さく見えても同期すると供給減少と需要増加の両方を生み、物価全体を押し上げます。本書はインフレを外部ショックではなく、経済主体の選択が積み重なった結果として捉え直します。次に、サービス経済化の反転と脱グローバル化が生んだ新しい価格体系。本書の重要な論点の一つは、パンデミック前まで進んでいた構造変化が反転したことです。消費面では長く続いたサービス経済化、つまり物よりサービスを重視する流れが揺らぎました。感染不安によって接触型サービスの利用が抑えられ、家計支出は別の財や分野へ移動しました。供給面では、企業がコスト最小化を優先する従来型のグローバル化から、安定供給や地政学的リスクを重視する脱グローバル化へ傾きました。その結果、安価な海外調達に依存していた生産体制は見直され、コスト上昇圧力が強まります。本書が強調するのは、こうした変化が一時的な乱れではなく、新たな価格体系への移行を意味する点です。つまり、物価は単に原材料やエネルギーの値上がりで決まるのではなく、産業構造と消費構造の組み合わせによって再編されるという理解が提示されています。さらに、中央銀行の利上げや目標政策がなぜ以前ほど効かないのか、本書はインフレに対する伝統的な政策手段の限界にも踏み込みます。 FRB の利上げは需要を冷やすための基本手段ですが、供給制約や行動変化が主因である局面では効果が遅れたり、実体経済に強い負担をかけたりします。著者は、物価上昇を単純な貨幣現象として扱う発想ではパンデミック後の経済を十分に説明できないと考えています。また、日銀の 2% 目標をめぐっても、単に目標を掲げれば安定した物価上昇が実現するわけではなく、賃金、価格設定、期待形成が連動しなければ持続性がないことが示唆されます。本書の価値は、中央銀行の権限を否定することではなく、政策が効く条件と効かない条件を区別する点にあります。読者は金融政策が万能ではない理由を具体的な経済主体の行動から理解できます。そして、日本の慢性デフレと急性インフレを同時に見る二重構造、日本経済について、本書は世界とは異なる特殊な困難を抱えていると指摘します。それは、長年続いたデフレ的慣行と輸入物価や資源高による急激な値上がりが同居していることです。著者はこれを2つの病として捉え、慢性病としてのデフレと急性症状としてのインフレを区別して考えます。日本では消費者の値上げ嫌い、企業の価格据え置き慣行が根強く、原価が上がっても価格転嫁が進みにくい一方で、エネルギーや原材料の上昇は生活コストを直撃します。そのため、単純に世界的なインフレ論を当てはめても日本の状況は理解できません。本書は、日本がインフレ局面に入ったとしても、それが直ちに健全なデフレ脱却を意味しないことを示します。賃金上昇が伴わなければ、景気停滞と物価上昇が同時に進む不安定な状態に陥りうるからです。最後に、経済学者も読み違えたパンデミック後の世界経済をどう理解するか。本書は単なるインフレ解説書ではなく、経済学の予測と現実のズレを検証する本でもあります。著者は、パンデミックが収束すれば生産はすぐ回復するはずだという従来の見通しが外れた背景を追います。戦争や自然災害と違って、設備やインフラは壊れていないため、需要が戻れば供給も回復するという想定が一般的でした。 しかし実際には労働市場の変化や供給網の再消費者行動の変容が重なり、需要に供給が追いつかない状態が長引きました。本書の重要性は、この読み違いを単なる予測ミスとして終わらせず、経済学の前提そのものを点検するところにあります。読者は価格理論、期待、供給制約、行動変化がどう結びつくかを学びながら、今後のインフレを考えるための枠組みを得られます。結論として、この本は、世界的な物価上昇のニュースを見ても原因が整理できない人、中央銀行の政策や日本経済の行方を実感を持って理解したい人に向いています。専門書ほど数値的ではない一方で、単なる時事解説よりも理論的で、パンデミック後のインフレを行動変化と供給構造の変化から捉え直せるのが大きな利点です。特にウクライナ戦争だけで説明しない点、日本のデフレ問題を世界インフレと切り分けて論じる点、そして消費者、労働者、企業の3者を同時に見る点が同種の入門書と比べた時の特徴です。マクロ経済に詳しくない読者でも、なぜ物価が動くのか、なぜ政策が効きにくいのかを筋道立てて理解しやすくなります。現代のインフレを一過性の現象ではなく、経済システムの変質として考えたい読者に有用な一冊です。ご支援いただける場合は、渡辺ズポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。